創世記27章18節から。ヤコブは父のもとへ行き、私のお父さんと呼びかけた。父が、ここにいる、私の子よ、誰だお前は、と尋ねると、ヤコブは言った。長男のエサウです。お父さんの言われた通りにしてきました。さあどうぞ起きて、座って私の獲物を召し上がり、お父さん自身の祝福を私に与えてください。私の子よ、どうしてまたこんなに早く仕留められたのか、とイサクが息子に尋ねると、ヤコブは答えた。あなたの神、主が私のために計らってくださったからです。イサクはヤコブに言った。近寄りなさい、私の子に触って、本当にお前が息子のエサウかどうか確かめたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触りながら言った。声はヤコブの声だが、腕はエサウの腕だ。イサクはヤコブの腕が兄エサウの腕のように毛深くなっていたので、見破ることができなかった。そこで彼は祝福しようとして言った。お前は本当に私の子エサウなのだな。ヤコブはもちろんですと答えた。イサクは言った。ではお前の獲物をここに持ってきなさい。それを食べて、私自身の祝福をお前に与えよう。ヤコブが料理を差し出すと、イサクは食べ、ブドウ酒を継ぐとそれを飲んだ。それから父イサクは彼に言った。私の子よ、近寄って私に口づけをしなさい。ヤコブが近寄って口づけをすると、イサクはヤコブの着物の匂いを嗅いで祝福していった。ああ、私のこの香りは主が祝福された野の香りのようだ。どうか神が天の露と地の生み出す豊かなもの、穀物とブドウ酒をお前に与えてくださるように。多くの民がお前に仕え、多くの国民がお前にひれ伏す。お前は兄弟たちの主人となり、母の子らもお前にひれ伏す。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。本日の説教題、祝福を受け継ぐは、創世記27章27節から示されました。新共同訳新約聖書の43ページになります。創世記27章27節から39節にはこう記されています。イサクから祝福を騙し取るために、ヤコブが近寄って口づけをすると、イサクはヤコブの着物の匂いを嗅ぎ、ヤコブを祝福してこう言います。ああ、私のこの香りは主が祝福された野の香りのようだ。どうか神が天の露と地の生み出す豊かなもの、穀物とブドウ酒をお前に与えてくださるように。多くの民がお前に仕え、多くの国民がお前にひれ伏す。 お前は兄弟たちの主人となり、母の子らもお前にひれ伏す。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。祝福はこの世的なもの、すなわち豊かな実り、繁栄、平安と関わっています。旧約聖書民数記6章24から26節の祝福、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るようにも、平安、シャロームを求めて終わっています。祝福は救いをもたらす賜物であって、神様の民としてこの世を歩んでいくために必要なものです。親から子に財産を相続するように受け継がれていくすべてのものなのです。イサクはヤコブに、土地の相続にとどまらず、相続する土地の豊かな実りと家族全員を率いていく権限を与えます。そして永遠に続く平安が約束されるのです。神様がアブラハムを召し出されたのは、アブラハムを通して人々が祝福に入れられ、人々の前に救いに至る道が開かれ、神様の救いの約束が成就するためでした。祝福を受け継ぐ者の使命は、主によって召し出されたアブラハムの使命を果たすことです。アブラハムはそのために故郷を離れ、神様が示された場所へと使わされていったのです。ですから、神様に捧げられたものであるアブラハムの子孫が、神様への献身を伴う祝福を受け継いでいくのです。祝福は本来ならば、最初に生まれた子供のエサウが相続すべきものです。それは、最初に生まれた子供は、その後に生まれる子供たちを代表して、神様に捧げられるべきものであったからです。ところが、双子とはいえ、二番目に生まれた子供であるヤコブが、エサウを出し抜いて、エサウが受けるべき祝福を奪い取ってしまいました。しかも、高齢となり、目がかすんでしまっていた父、イサクに、エサウを祝福したと思わせて、エサウに受け継がせるつもりであった祝福をかすめ取ってしまったのです。一方、ヤコブに出し抜かれたエサウには、神様からの祝福を受け継いで、神様から託された使命を果たしていこうとする責任感はありませんでした。創世記25章27節から34節によりますと、エサウは空腹に負けて、ヤコブに最初に生まれた子供の権利を譲ってしまったのです。この主の日に与えられました新約聖書の箇所、ヘブライ人への手紙12章16節17節にはこう記されています。また誰であれ、ただ一杯の食物のために長子の権利を譲り渡したエサウのように、みだらなものや俗悪なものとならないよう気をつけるべきです。あなた方も知っている通り、エサウは後になって祝福を受け継ぎたいと願ったが拒絶されたからです。涙を流して求めたけれども、事態を変えてもらうことができなかったのです。エサウに厳しすぎるのではないかと 思われるかもしれませんが、弾圧にさらされていた初代教会の信徒たちの神様の祝福を他の何よりも激しく求める姿が示されています。一度口から出た言葉は取り返すことはできません。騙されたのだとしても一度祝福を受け継がせてしまったら後で取り返すことはできません。しかも父イサクを騙して祝福を奪い取るようにヤコブをそそのかしたのはエサウとヤコブの母、イサクの妻、リベカであったのです。ヤコブは母の胎を出るとき先に生まれるエサウのかかとをつかんでいました。イサクは巧みな狩人であったエサウを愛し、リベカは天幕の周りで働くヤコブを愛しました。しかも主はリベカに兄が弟に仕えるようになると御心を示しておられるのです。リベカは高齢となったイサクがエサウに獲物を取ってきて好きな料理を作ってくれたら祝福を与えると話しているのを聞きます。まあ盗み聞きすると言ってもいいかもしれません。リベカはこの時を逃してはならないとこう言って犯罪とも言うべき行為をヤコブにさせます。今お父さんが兄さんのエサウにこう言っているのを耳にしました。獲物を取ってきてあのおいしい料理を作ってほしい。私は死ぬ前にそれを食べて主の御前でお前を祝福したいと。我が子よ、今私が言うことをよく聞いてその通りにしなさい。家畜の群れのところへ行ってよく肥えた子ヤギ2匹を取ってきなさい。私がそれでお父さんの好きなおいしい料理を作りますから、それをお父さんのところへ持って行きなさい。お父さんが召し上がって亡くなる前にお前を祝福してくださるでしょう。こう言われたヤコブは不安に襲われリベカに言います。でもエサウ兄さんはとても毛深いのに私の肌は滑らかです。お父さんが私に触れば騙しているのが分かります。そしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいます。するとリベカはこう言います。私の子よ、その時はお母さんがその呪いを引き受けます。ただ私の言う通りに行って取ってきなさい。ヤコブは言われた通りに子ヤギを取りに行き、リベカは料理を作ります。そして家にしまっておいたエサウの晴れ着をヤコブに着せ、子ヤギの毛皮をイサクの滑らかな腕や首に巻きつけ、料理とパンをヤコブに渡します。ヤコブは言われた通りに実行し、イサクから祝福をかすめ取ったのです。27章18節以下をご覧ください。ヤコブは父イサクのもとへ行き、私のお父さんと呼びかけます。イサクはここにいる私の子よ、誰だお前はと問いかけます。ヤコブは答えます。長男のエサウです。 お父さんの言われた通りにしてきました。さあどうぞ起きて座って私の獲物を召し上がり、お父さん自身の祝福を私に与えてください。イサクは息子に尋ねます。私の子よ、どうしてまたこんなに早く仕留められたのかと。そこでイサクは答えます。あなたの神主が私のために計らってくださったからです。こう言って嘘を本当に思わせるために神様の皆を語ったのです。神様の祝福を得るために神様の皆を詐欺に用いたのです。ヤコブをそそのかし、お母さんがその呪いを引き受けますとまで言い放ったリベカは傲慢の罪に陥っています。神様への恐れよりも自分の思いが勝ってしまっているのです。リベカの言われた通りにしたヤコブはさらに大きな罪をその上に重ねているのです。このようにしてイサクから祝福を受け継いだのはヤコブでした。それは確かに神様の御心でした。しかしヤコブの欺きの罪から目を背けてはなりません。神様はこのような悪を良しとされたのではありません。ヤコブもリベカも何重にも罰せられています。自分が受け継ぐはずであった祝福を奪い取られたエサウは激しく怒り、ヤコブを殺そうとします。それを知ったリベカはヤコブを自分の兄ラバンのもとへ逃がします。その時リベカはそのうちお兄さんの憤りも収まり、お前のしたことを忘れてくれるだろうから、その時には人をやってお前を呼び戻しますと言って送り出します。しかし、エサウを騙して祝福を得たヤコブは、叔父のラバに騙されて働かせられ続け、帰ってきたのは20年後でした。リベカはヤコブと二度と会うことはなかった。ここに書き記されているのは、すべての人間が逃れることができない現在の力です。すべての人間が罪のもとに組み入れられており、それは私たちも例外ではありません。私たちは自分で具体的に何か罪を犯す以前に、このイサクの家族に現れているように、自分以外の人々が犯した罪の中に生かされています。このような罪の中で私たちもヤコブが父イサクを騙したように罪の連鎖を引き継ぐものとされ、罪を犯して生きてしまうのです。しかしこの主の日に与えられた物語が最終的に伝えようとしているのは、人間の罪を超えて示される神様の救いの真実です。神様の救いの真実はヤコブの欺きに満ちた不真実によってもなくなることはありません。かえって罪の中で一層輝いて、選ばれた人々を神の民として形作り、約束の地である神様の御国において実現される永遠の平安へと導かれます。その時にこそ神様の祝福は成就されるのです。そしてこの神様の救いの真実はヤコブの罪以上の罪、 神様の一人子、救い主キリスト、子なる神様を十字架につけるという考えうる最悪の罪の中で最も大きく輝き出すのです。この主イエスキリストを通して示された不思議としか言いようのない神様の救いの真実により、私たちも祝福を受けるものとされるのです。ヤコブのように祝福を受ける資格のない罪人の頭であるにもかかわらず、ヤコブのように救いの恵みをイエス・キリストを通してかすめ取ることによって、今私たちは今ここに生かされているのです。ふさわしくないものを選んでください。私たちの罪にもかかわらず真実であり続けてくださる神様の恵みを隣人へと伝え続けていくものでありたいと思います。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、神様の救いの真実はヤコブの欺きに満ちた不真実によってもなくなることはありません。かえって罪の中で一層輝いて、選ばれた人々を神様の民として形作り、約束の地である神様の御国において実現される永遠の平安へと導かれます。その時にこそ神様の祝福は成就されるのです。その時こそ喜びの時です。そしてこの神様の救いの真実は、ヤコブの罪以上の罪、神様の一人を救い主キリスト、子なる神様を十字架につけるという考えうる最悪の罪の中で最も大きく輝き出します。どうぞ私たち、この主イエスキリストを通して示された不思議としか言いようのない神様の救いの真実により、祝福を受け継ぐものとしてください。ヤコブのように祝福を受ける資格のない罪人の頭である私たちを、主イエスを通してかすめ取るように与えられた救いの真実によって、今ここに生かされるものとしてください。ふさわしくない私たちを選んでください。その罪にもかかわらず真実であり続けてくださる神様の救いの恵みを隣人へと伝え続けていくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。